キラリ八代人、伝統の技術を次の世代へ。宮地町にお住まいの森高鍛冶刃物27代目森高恒弘さん、明子さんご夫妻です。子どもの頃から家業を継ぐものだと思っていたと話すのは、森高鍛冶刃物の27代目森高恒弘さん。父の恒武さんや叔父から匠の技を受け継ぎ、宮地町にある工場内にはカンカンカンと鋼を叩く音が鳴り響いている。森高鍛冶刃物は鎌倉時代の1293年に創業し、約700年の歴史がある。恒弘さんが家業を継いだのは25歳の時。高校を卒業後、社会勉強のため東京で暮らしていたが、父との約束もあり八代に帰ることを決心した。7年ぶりに八代に帰ってきたけど、良くも悪くも変わっていなかった。都会とは時間軸が違うと思ったと当時を振り返る。店を継いで3年目、経営が傾いていることに気づく。自分の代で潰すわけにはいかない。ここから恒弘さんの挑戦が始まる。恒弘さんが小さい頃は日本刀のブームもあり、景気が良かった。普通に仕事をすれば生活できるというイメージが強かったそうだ。恒弘さんには優れた才能がある。それは気づくことだ。何気ない日常生活や仕事の中でヒントを得ると、それを改善策につなげ、目の前の問題を一つ一つ解決した。職人さんにはいいものを作れば売れるという考えがあるため、商売として改善できることは多かった。最初の気づきは販路の拡大。売れる場所に売る場所を作る。百貨店の催事構内への出店を果たすと同時に、早くからインターネットの可能性に気づき、ホームページを開設した。また、接客する中で鋼の包丁にも最低限の需要があることに気づく。時代はステンレス製の包丁に変わりつつある頃だ。他の産地では鋼の包丁からステンレス製の包丁に製造を変えるところもあったが、代々受け継いできた技術でさらに品質が高いものを作れば勝負することができると感じたという。そのため独学でエグサレ防止の実用心眼を取得するとともに、父やおじらと試行錯誤して鋼の最高素材といわれる青紙スーパーを探設する技術を確立、他にはない製品を作り続けている。さらに開設当初のホームページを一新。妻明子さんの英語力を生かし、海外向けに翻訳ページを開設すると、ハワイから一通のメールが届く。なぜこんなにいいものを海外で販売しないのか。これをきっかけに、明子さんはすでに着物を輸出していた呉服屋や税関に問い合わせ、輸出の方法を学んだ。商品作りと催事場の実演販売に奔走する主人の体が心配だったので、少しでも役に立ちたかったと明子さん。今では海外でも品質が認められ、月産450本のうち約200本を輸出している。将来を見据え、現在は法人化し、店頭販売、国内ネット販売、 海外輸出の三本柱で安定した経営に力を入れている。常広さんは、一本の包丁を作るには時間がかかる。これ以上の拡大は考えていない。森高のブランド、信用を守ることが大事だ。と、伝統の技術を次の世代へ引き継ぐため、今日も鋼を叩く。